があれですけど。
はいはいはい。
うん。最近ね、非常に憂鬱な気分で。
どうしたんです
か？だから前回もそういう雰囲気漂ってたから、
うん、
そうね、そういう時期がいろいろあるなという、う
ん。まあ、うん、トランプが再選したりね。
まあそうね。
そうですね。
うん、
そっち。ガール的にはそのトランプの、隣に、まあ、総合格闘技 UFC の、まあ、CEO のダナ・ホワイトさんが座ってるっていうのが結構憂鬱だったりするんですけど。
ああ、しかも前もそういう話、
非常に近しい関係でございまして。
言うてたね。そこがもなんか気持ち的にって言うてたね、そういうようなことね。
はい、うん。うん。まあ、あとね、いろんな有名ファイターがね、トランプ支持を表明したりね。
うん。
まあ、非常に憂鬱な気分に。なっている ね。はい。はい。しっかり引きこもってしまして。
おう。
はい、
うん。
漫画ばっかり読んでるんですけど。
ああ、なるほど。そういうことも大事かもしれない。
うん。まあ、進撃の巨人を前回読んだって、この前言いましたけど。
おう。
うん、どうでした？
うん。キングダムをね、前回読みました。
お長いやつ。
なかなか。キングダムって漫画終わってんですか？
終わってません。
おお、
うん。まだまだ、多分あと倍ぐらいやらないと終わってんじゃねえかなっていう。まだ全然食い残ってんじゃねえかって
今何巻ですか？
今74巻です。
うお、
全巻って言ったのは嘘で60巻まで言いました。
ああ、なるほどね。ほぼほぼ。
はい。60巻時点でまだ一刻も滅ぼしておりません。
あ、そうなんです。
中華統一、まだまだ先だ。
うん。あと15年以内にとか言ってるから。
その15年がどれぐらいかかるんだ。
うん。
ね
そうですね、
15年っていうのは連載の話ですか？
いや、その、作中の中で。
作中。
あと15年しか秦は戦えないぞって。
って言ってんの？
うん。はい。
なるほど。
グラディエーター2より300年弱ぐらい前の話ですけど、250年ぐらい前の話ですけど。
そうか。
うん。
なるほど。
うん。規模的にはこっちの方がすごいなっていう。うん。
あ、キングダムの方が
っていう。うん。
お
ぉ。とは思ったりしますね。そうそう。キングダムはね、30巻ぐらいまで読んだことあったんですけど、
うん。
改めて、その先まで読むと、うん。なかなか、面白いなと思いました。はい。
なるほど。え、映画
まあ、16巻までです。
そうだよね、うん。映画も大して進んでねえぜっていうね、みたいな感じだから、そうか。
そう
なんですね。
長い、長い。本当に終わるのかな。
歴史。
うん。なんですけど。はい。まあ、あと、進撃の巨人もね、面白かったよ。
うん。
ああ、なんかね、見て、ちょっとないですけど、読んでもないんですけど、
うん、
すごい、ラスト、後半もすごい、まあ最初から考えてたからっていうのもあるっぽいけど、
うん、
ね、
うん、
これはもう名作だなったみたいな、よく聞くなと、
そうですね、
最後までやって。
うん、だから昔読んでて、
うんうん、
17巻か18巻ぐらいまで読んでたんですよ。
うん、
うん。
うん
うん
うん、ちょっと半分結局最終何巻？
全34巻なんで、ちょうどね、17巻まで読んで。
真ん中ど真ん中。
そう。しっかり放っておいた、10年ぐらい放っておいたんですけど。
10年も、あれでもね、でもなんかそう考えると、もう週刊連載じゃなくなったとかわかんないけど。
もともと月刊誌。
月刊か、うん。月刊誌でしたか。うん、なるほど。だから意外となんかね、そう、少年漫画的なやつって、まあ、ジャンプとかみたいなやつだと、もっとなんかね、言ってるかなと思うけど、30なんかだと意外とそこまで長くないんだなって、なんとなく思いましたね、今ね。
うん。まあ、12、3年くらいかな、全部で、
うんうん。月間でね。
月間で、うん。うん。いやー、そう、だからちょうどね、その、20巻くらいで、ちょうど半分過ぎたぐらいで、この物語、うん、世界の仕組みみたいなのが明かされて。
ああ、ほうほう。
そうそうそう。展開ガラッと変わるんですけど。
ああ、うん、はいはいはい。
そうそうそう。そこまで読んでいなかったんで。
あ、はいはいはい。
なるほど。
非常に衝撃。
ちょうど良かったんじゃない？止めどころが。
そう。なるべくネタバレとかも踏まないようにしてたんで、この10年間ね。
なるほど。
うん。すごいなって思いました。
すごいですよね。
はい。うん。あと、伊佐山さんね、ほぼ同世代なんで。
あ、ガーラくんが。
ガーラと、はい。
うん、うん、うん。
なんか、影響受けたものとか。
ああ、はいはい、
はい。ウォッチメン好きなのかな、みたいな。
お
あ、映画好きみたいですよね。はね、
誰でも好きみたいなね、
う
ん、ある、
う
ん、だって
そうそうそう、
ウォッチメンのさ、リアルタイム世代ってさ、80年代。
そう、なんですけど、ちょうどね、だから僕らが大学生の時にウォッチメン復刊されてるんですよね。
そういうことか。
うん。そうそう。MCU とか始まったりして、ちょっとアメコミ、あとダークナイトとかね。はいはい、で、アメコミ盛り上がってきて、で、そういうのを、町山智弘さんが紹介したりして、
はいはいはい、
そういう町山チルドレンだった私たちはそういうのをむさぼるように読んでですね。
そうですね。伊勢山さんはもう超公言してますからね、それを。
うん。町山さんのね、キャリアを狂わせた男でもありますからね。
そうですね。
そうですね。
もう本当になんか、
むちゃぶりして
みたいな。実写版問題がね。
うん、
実写版問題が。
何度も断ってたのにね。
何度もね、町山さんは断ってたのに。脚本を書かされたって言ってたね、
うん。はい。まあ、うん、そこはかわいそうだなと思ってるんですけど。
まあまあまあ、まあ。
はい、うん、そうですね。
まあ、あとはあれよね。ウォッチメン、そもそもその頃にザック・スナイダー
が
映画化もしたから、そのタイミングで盛り上がりましてね。だから、うん、今の人は、その映画ベースでウォッチメンだな、みたいな雰囲気ありますよね。
うん。まあ、映画はね、全然ダメだと思いますけどね。うん。映画は全然ダメだと思いますけど。
うん。
そうですか？私は好きですよ。
うん、いや、いいですよ。なるほど。
うん。まあ、原作比べるとちょっと、
そうね。ちょっと変わったりとかね。
はい。そうそうそうそう。なんで、後半はね、やっぱ、こう、ウォッチメン的な展開が、になっていったりとか。
なるほど。
うん。して、するんですけど、うん。こう、なんだろうな。まあ、海外でも受けてるんでね。あれだと思うんですけど、なんだろうな。あんまり考えてないんで、うまく喋れるからですけど。まあ、2024年に読むことで、こう、より。
うん、うん。
うん。こう、シャレじゃ済まないことが描かれてはいるんですけど、
うん。
まあ、ベースとなっている問題に対して、日本の人が書いて、普通にそれをエンタメとして受け取りまくっている我々の受け取り方を、どうなんだろうみたいなことも思ったりしました。
おー、なるほど。なんか、なんだか、グラディエーターとかにも繋がるような話をしてますね、みたいな。
うん。
おー。
うん。そう。これで、まあだから、イスラエル・パレスチナ問題とかを踏まえると、この描き方でよかったのかな、みたいなのはちょっと思ったりしましたね。
あー、そうなんだ。
うん。
しかも、壁と。
あ、そうそうそうそう。そう
壁ありますね、というね。
うん、
パレスチナの人も、なんかこれを、進撃の巨人アニメ見て、我々の物語だみたいに、結構、毎週のように、なんだっけ、ツイッターでトレンドに乗るぐらい、
うん、
現地の人も見てたっていうのがありますもんね。
うんうんうん、
そう。ただなんか、うん、決着の仕方は、これでよかったのかなみたいなことはちょっと思ったりします。すごい、いいと思うんですよね。うん。作品としては
いい。それがいいっては言われてるけど、うん、まあいろいろな、今読むと、みたいなことも含めてことなのかな。
なんだろうな。うん、個人的なことに着地しちゃったところが、ちょっとその、
はい
はいはい、まあ日本的でもあり。
なるほど、
うん。逆にそれがいいのかな。普遍的なものになったのかもしれないが、みたいなところは、実際にそういうことが起こっている以上、そういう書き方でいいのかな、みたいなことを思ったりしてしまったな、と思いました。
なるほど。
うん、
なんかもう、最近の映画とかもそうですけど、 現実がもう物語とのこう、
そうね、
境界が曖昧になってると、 その物語をどう、あの終着点をどこにするのかみたいなところがやっぱ現実と混ざっちゃうと、こうできればもう希望を持ちたいみたいな気持ちにはなったりはしますよね。
うん、希望はない、希望はない、希望はないわけだっていう
ないわけではないが、そう
ですね、っていう着地でしたからね。
うん、
はい、
なるほど、
うん、ちなみにまだ映画やってるんでしたっけ、アニメ今特別編みたいなやつ。
ああ、そうみたいですね。今ね。
今なんか映画やってますね。
最終章みたいな。
なんちゃらみたいな。
やつを映画にし、版に仕上げて、一気に見るみたいな、最後のっていうらしいですね。うんう
ん、はい。ちょっとそれ見てもいいかなと思いました。
うん、アニメもクオリティ、アニメ一期だけ見たんですけど、私、はい、当時、はい。非常にクオリティ高くてね、それだけで、なんか、うん、楽しかったというか、もう、もはや途中から一気だけですけど、立体起動が気持ちよくて、立体起動の場面だけ見たいから、俺は毎週見てるのかぐらいの感じのね、気持ちよさがアクションのありましたけどね。うん、
はいはい、はい、
アニメも高いんじゃないですかね。うん、最終章ね、はい、きっと、
うん。そうですね。まあ基本、ちょっとラストアレンジ加えられてるらしいので、アニメ版は。
そうなんですね。
ちょっとそこも気になるところだなと思いました。なんて今更刺激の巨人がすげえみたいな話をしてるんだみたいな話は
いやだからでも今見るタイミングだったんですよ、ガラクもね、
うん、
きっと
そうですね、
2024年のこの秋、はい、
うん、
そうですね、いろいろなことも踏まえてね、うん、その世界のこととかも、
うん、はい、まあただね、巨人がね、ブラジリアンジュール使ったりするんですけど、
あ、出た。
そうでしたっけ、うん、そうでしたっけ、
大丈夫ですか、大丈夫。
伊沢さん、ね、格闘技好きになってね。
うん、だから、ね、同じ世代で同じものを好きみたいな。
そうそうそう。そう。
うん。
結構、こう、ね、敵の巨人に上に乗られて、だから下から締め技をかけるみたいなシーンが多いんですけど。
はいはいはい。
うん。ちょっと古いなっていう。
あ、なるほど。
うん。下になっちゃダメだぞっていう。
まず、それは書いた当時が結構昔だからじゃなくて、
まあまあそれはあると思います。
うんうんうん。
ちょっと古いなっていう。うん、
そうね、そういう、う
ん、なんだろう、
格闘スタイルも日進月歩で1年で変わるとかあるんでしょうから。
変わります、あります、あります、ね。もう一夜で変わりますから。
そうでしょ。
うん、はい。ただその巨人再生できるんだけど、締め技とかどうなんだっけみたいな、一応説明はされてるんですけど、あんまりこうしっくり来なかったなみたいなところがあったりして、お前これ確定だけじゃねえかっていう。
まあそう、まあまあまあ、そうね、
そうそうそう、うん、まあ、首のところを、首をねじ切っちゃえば、まあ死ぬから、死ぬっていうか、うん、巨人になれなくなっちゃうんであれなんだけど、腕とかは別に必要かなみたいな。はい。のはちょっと、はい。書きたいだけなんじゃないかなっていう、思っちゃいましたけど、はい。まあ、伊沢さん、まあ、もうほぼ引退を表明されてますけど、総合格闘技の技とか書いてくんないかなみたいなことも思いました。
ああ。なんかね、鳥山明、富山先生ぐらいの感じでね、ちょっとたまに短編みたいなのを趣味で書くみたいなのね、書いてくれるといいかもしれないですね。
そうですね。
一巻分ぐらいで。
そうそうそう。そういう、映画とかね、アニメとかで、ね、描きづらいとされている総合格闘技の世界をね、ちゃんと描いてくれれば。
改革してくれるかも、みたいな。
はい。総合格闘技ちゃんと描けている漫画2作しか私は知らないので、はい。3作になってくれることを願います。
もう
というところで。
ちなみにその2作は何なんですか？
ですね。まあ、これは伊沢さんもね、大好きと、おっしゃられていますけど、遠藤博樹さんというですね、アフタヌーンという雑誌で、エデンというですね。
遠藤博樹さんが書いてんですか、そういうの。
はい。そのエデンっていう、ポストエヴァンゲリオンみたいなね、超大作を、はい。
書
い
ていた、ね、
はい。遠藤博樹さんが、2009年か2016年まで書いていた、オールラウンダーミグルっていうですね。はい。まあ、MMA 漫画の金字塔。
そういうの書いてたんですね。
はい。 を書いていた遠藤弘樹さんが今、新たに、無敗の二人というですね、MMA ファンクを連載中なので、まあ、この二作完璧です。
つうか、だから遠藤弘樹さんが完璧ってことですね。
まあそうです。遠藤弘樹さんの MMA 漫画こそが完璧なので。
ああ、なるほど、はい、うん。
ぜひですね、読んでいただきたいなと思います。
はい。
はい。漫画アプリとかで読めるんでね、無敗の二人。
はい。
はい。ぜひ読んでください。最高に面白いです。はい、
ということで、そこに MMA ちゃんと映ってるぞっていうね。
そうそうそう。はい、私 MMA って単語したのはオールラウンダーめぐるなんてね。
うんうんうん、
そメディアとかでちゃんと取り扱った時に MMA っていうことを使ったのは今回最初なんじゃないかなって思ってますけど。
そういう意味でも、
うん、
検事党みたいな、
うんうん。はい。
ということで。
はい。何の話だっけっていうところで。
何の話だったか、あれでしたけど、はい、まあ、いろいろなコンテンツで気持ちをいろいろね、整えていこう、うん、ということでございます。はい。はいはい、ということで、改めまして、ドイラジです。今回356回になります。お相手は私、おまけと、
NBK と、
タンタンと、
カラです。
今回は、新作映画を映画館で見てきて、みんなで話そうという、急げ映画館やっていきたいと思います。今回のお題はですね、はい、出ました。超大作。グラディエーター2、英雄を呼ぶ声。になります。はい。じゃあ、あらすじからかな。じゃあ、あらすじお願いします。
はい、2024年アメリカ映画、将軍アカシウス率いるローマ帝国軍の侵攻により、愛する妻を殺された男、ハンノ。すべてを失い、アカシウスへの復讐を胸に誓う彼は、マクリヌスという謎の男と出会う。ハンノの心の中で燃え盛る怒りに目をつけたマクリヌスの導きによって、ハンノはローマへと赴き、マクリヌスが所有する剣闘士となり、力の実が物を言うコロセウムで待ち受ける戦いへと踏み出していくというお話です。
ということで、そんな感じで、ちょっといろんな名前が出てきて、ちょっと今、久しぶり、なんか改めて誰が誰だっけってね、なんかもう俳優の名前で覚えちゃっててみたいな感じで聞いてましたけども。じゃあ、見てきた、メンバーのテンションになります。あれ結局俺から言ってんだっけ、テンションは。もう分かんなくなってきてない。いいのか。はい。はい、テンション、まずじゃあおまけのテンション的にはですね、そうですね。あのね、私、グラディエーター1ね、一作目をね、ずっと見てなくてですね、まあ2がやるからということで、あと、先月、それにタイミング合わせて、劇場公開改めてしてくれたんで、映画館でね、初めて見たんですけどね、まずね、1が、まずすごい、すごかったですね。なんか、傑作でしたね。面白すぎる。みたいな思いましたけど。で、これ1でもう綺麗に終わってるなと思って、2どうなるんだろうと思って、見てですね。まあ、いらないけど面白い二次創作として、楽しかったなという感じでした。1でやっぱ終わっててもよかったなと思ったけど、まあでもまあ、今時こういう歴史超大作みたいな企画を通して大きい画面で見れるっていうことはすごく楽しいなということでよかったです。はい、NBK さん。
はい、NBK は、1は多分昔見たはずなんですけど、すっかり忘れてたんで、もう一度2を見に行く前に見直しまして、なんだこの面白い映画はみたいな感じの気持ち、うん。うんで、2を見る前に2回、劇場にはちょっと行けなかったんで、
うん、
アマプラにまだ無料で配信する前だったんで、レンタルをわざわざして、見てから行きました。はい、2回見てから行きまして。
そんなに面白かったんですか？
あ、1はすごい、すごいです。面白いです。
面白すぎですよ、1はね。
見た方がいいです。
見てなくてすいませんと思いましたよ。
そうですね。で、まあ、その、気持ちのテンションで行ったのでやっぱ2は少し物足りなさもありつつでもやっぱ劇場でこの規模で、まあ、剣闘士のストーリーをやるという、
うんうん、
まあ興奮とまでは言わないですけど良いものを見せてもらいましたみたいな気持ちですはい
じゃあタンタンさんお願いします
はい。私も1見たことなくて、2見に行く前日にお家で見てから行ったので、記憶鮮明で、ああ、あの人はあそこに、1にいたあの人か、みたいなのがすごいよく分かって、なんか楽しめたかなと思います。まあなんか、英雄の話です、みたいな。王道な感じがして、なんか一周回って面白いな、みたいな感じでした。はい。
で、ガーラ君お願いします。
はい。菅原は、やっぱ引きこもってたり仕事が忙しかったせいかですね。ワンも見れず。あと前日ちょっと仕事のあれで、4時間弱ぐらいしか寝てなかったんで、レイトショーで、この収録の前日に見に行ったんですけど、ま、半分過ぎたぐらいで、多分半分過ぎたぐらいで、爆睡こきましてですね。
あら。
うん。かいつまんで見た感じです。ので、はい。すみません。今日はあんまり喋れないかもしれないです。
で、ワンも全く見たことないってことですよね。見直しないとかじゃなくてね。
そうですね。はい。なんで、最初にね、ワンのあらすじがあったんで、
ちょろっと。
そこで、あれして、まあ見てても意外とワン前提の話してくるなと思って、ただ、後半かいつまんで見たにもかかわらず、デンゼル・ワシントンさんが好き勝手やってるなっていうのは今感じました。
なるほどね。
はい。ロバート・マッコールさんと同じテンションで演じてるなっていうのは感じました。
そうですね。余裕ぶっこきなきゃならね。感じで
真似したくなりましたね。
お
マクリンですか。
ああ。
なんとかさっみたいな。言ってなかった。
まあ、そのうち、随所でいろんな回で真似が入ってくるんでしょう。うん、はい。はい。ほんじゃあ、まず基本的な、ところでいきますと、まず監督さんは、はい。リドリー・スコットさんですね。はい。まあ、1作目と同じリドリー・スコットさんがしっかり撮ってるぞということで。はい。あと、あれですよね。リドリー・スコットさんで、そもそもが、なんだっけ、長編映画初みたいな、が、デュエリストって言って、そういうね、剣闘士じゃなきゃ決闘ものなんですよね。そういうね、うん、中世とかでね、うん。というところが始まっていく人なので、うん、そういう意味では、やっぱりこういうものも撮るべき人なんだなとも思ったり してますね。はい。で、キャストですね。はい。まあ、ワンから、一新じゃないけど、ほぼほぼ、まあね、これ、あれですね、ちなみに、もう2ほぼほぼ1のネタバレも含みで、まあ今日ネタバレトークとはいえ、1ももうネタバレ含みにどうしてもなっちゃうのでね、1見てないからというのはちょっと無理なんですけども、まあそういう意味でいくと、1の主役でラッセル・クロウさんがね、やってましたけども、まあラッセル・クロウさん退場したので、どうなるのかなというところで、いろいろメンツが変わってまして、まず、今回の主役はですね、はい、ポール・メスカルさんが、やっておりますという感じで、はい、あポール・メスカルがね、なんだアフターさんとか偉人たちの雰囲気で考えると、そんななんかこう戦える人なのかと思ったらバッチリ戦える人でしたねみたいな、
うん、
仕上がってましたね。
なんかね、途中スタローンみたいに見ました。
あー、なるほど。
表情とか、
ね、そうね、表情とかね、
なんか悲しそうな人っていう。
そうね。今までの作品も悲しそうな瞳がね、象徴的な人でしたからね。みたいな感じでしたね。はい。で、あとは、はい、先ほど出ている、デンゼル・ワシントンさんが、はい、出てきますという感じで。ね、最初は、こう、ね、グラディエーターとね、親分として、したか、みたいな、いろいろ変わっていくという感じでしたね。はい。で、あとは、ペドロ・パスカルさんが、はい、これが将軍ですね、最初の。
うん。
もうペドロ・パスカルさんはね、もう将軍だなという感じで似合ってるなという感じでしたね。はい。で、あと、コニー・ニールセンさんが、これ前作1からの引き続きで、出てきますという感じで、はい。とても重要な、まあ一番真ん中にいるキャラとも言えることをやってましたね。よかったです。で、あとは、今回なんかね、ちょっとこの、悪い皇帝が二人でね、やってるんですけども、その中の一人が、ジョセフ・クイーンさんっていう方が、 やってまして、この方、最近、今年だとですね、畑さんとかも大好きで紹介してもらった、なんだっけあれ。クワイエットプレイス、デイワンとかでもすごくいい役やってて、あっちはね、優しい役だけど、こっちはなんかもう、ちょっと嫌な役やってて、あ、いろんな幅でやれるんだなとか思ったりしましたね、という感じで。
うん、
というね、感じでございます。うんうん、
お前、顔がもろイギリス人だぞってい
う。そうね。まあまあ。今なんか吹き替えのね、情報とか見てると、あれですね、この二人の、皇帝、兄弟の皇帝が、うん、そのジェソフ・クイーンさんが宮野真守さんがやって、もう一人カラカラというね、二人でね、皇帝やってましたけど、が、梶裕貴さんがやってまして、なんか、すごい、なんか、ノリノリで二人でやってそうだなって感じが見えますね。
カラカラ邸の方はフレッド・ヘッキンジャーさんですね。
あ、そうですね。はい、すいません。
はい、
そっちの方を忘れておりました。そうですね。はい。まあそんな感じでいろんな、キャストもいいメンツ集めて対策やったなという感じでございます。はい、感想メール、いくつか、いただいているので、ここで紹介して入っていこうと思います。じゃあ、どうしような。じゃあ、タンタンさん、よろしくお願いします。
ラジオネーム、ヒルアンドンさんから。ドイラジの皆様、ドイラジは。
ドイラジは。
ドイラジは。
ドルビーアトモス字幕版で鑑賞しました。エンドロールを見る限りだと、最近の対策のように IMAX カメラで撮影したり、ドルビーシネマ対応だったりしないので、大きなスクリーンのある普通の映画館でも監督が意図した画角で十分楽しめそうで、IMAX やドルビーシネマが近くにない身としてはありがたかったです、
うんうんうん、
さて本編の感想ですが、最初から最後までずっと面白かったです。冒頭のローマ対ヌミディアの大戦争シーンから、ハンノが剣闘士としてコロシアムで連戦する様子、クライマックスのマクリヌスとの一騎打ちまで見ながらずっと面白いと感じてました。一方でこれに熱狂している自分は、劇中のコロシアムで熱狂しているローマ市民とどう違うんだろうと冷静になる一面もあり、政治について考えることを忘れ、フィクションやスポーツに熱中している現代との変わらなさを突きつけられる作品でもありました。キャラクターではデンゼル・ワシントン演じるマクリヌスやペドロ・パスカル演じるアカシウスも印象的でしたが、私はポール・メスカル演じるハンノがとても好きでした。マクリヌスに怒りを内に秘めていると評されていましたが、私が見た印象では怒りより達観した雰囲気をずっと出していて、それでいてカリスマも感じさせる佇まいが素敵でした。ポール・メスカルの出演作はアフターサンしか見ていませんが、全く違う役柄を見事に演じきっていて惚れ惚れしました。本作はアメリカの歴史学者から歴史交渉的におかしな部分を突っ込まれているように、史実に即した物語ではありません。海戦を再現したことはあったようですが、人食いザメは放っていなかったようですし、一部ローマ人が英語を喋るなんて変だといった批判もありましたが、個人的にはそれはいいとしても、ローマ市内の壁の文字も英語で書かれていたことが気になりました。日本人だとやはりローマの文字はラテン語であってほしいのですが、あんまり向こうの人は気にしないんですかね。ディズニーアニメでもしなくていいのに英語の看板を日本語にしたりしますし、あと今回字幕担当が戸田夏子さんで、やはり独特の言い回しが気になったりもしました。特にハンノが臨死体験の時に見た川のことを、俺の故郷ではサンズの川を意味する的な発言をした時、お前どこ出身だよと突っ込みたくなったり確かにギリシャ神話にも似た概念はあるのですが、もう少し字幕なんとかならなかったものかと思いました。そういう部分も含め、また機会があったら吹き替え版も鑑賞して、言い回しの違いなども楽しみたいと思っています。ラジオネーム IT アンダーバー K さんから。吹き替えで見ました。画面に集中できました。スクリーンいっぱいに広がる人間の多さに、イニシエのハリウッド映画を思い出しました。もうこんな贅沢な映画を作ることができるのはリドリー・スコットだけでしょう。ローマの夢という作中のキーワードが、映画というものを取り戻したいスタッフの思いのように受け止めました。しかし内容が70年代に作られたクレオパトラのように大味でした。主人公がいつの間にか復讐から共和制を守る王子になります。それを闘技場を殺し、 闘技場の中で戦って実現しようとします。こちらとしては共和制を守ることなんてどうでもいいです。命がけの戦いがいまいちに思えました。前作を公開時に見たため内容を詳しく覚えていません。しかし前作の主人公と敵役との戦いは盛り上がった覚えがあります。一方今作はどうだったのか。二人の皇帝たちも暗躍する奴隷商人も悪役の魅力がありません。今作で描かれたこれから滅びゆくローマのように大作映画の終わりを見ました。吹き替えはこれからを担う竹内俊輔さんの演技が良かったです。続いてドイラジメンバーの畑さんから、皆さんドイラジは？
ドイラジは？
ドイラジは？
グラディエーターは1が何回も見返すぐらいとても好きな映画なので、2の公開がとても嬉しく、主演俳優の情報以外は何も内容を入れないように頑張って真っ白な状態で見に行きました。そのため思いっきり1の続きだったのに驚きました。ああ、1の名シーンがめっちゃ出てくる。1を見ていない人がいたらどうしよう。もったいない。と、1のファンとして余計な心配をしました。内容としては、2のキャラクターのストーリーが1をベースにしているために、2単独で見ると深みがなく感じてしまう面が多かった印象です。ファンのに至っては、実はルシアスだと分かった後はその話しか出てこないので、もっとヌミディアでの生活が彼に与えた影響などを見てみたいなと思ったり、最後の戦いの直前に別の国からローマに連れてこられた人が多いグラディエーターたちにローマの夢を飾られてもなぁと思ってしまったりも、反対に2のオリジナルキャラクター、実在の人物みたいですがのバクリヌスはとても魅力的な人物で、デンゼル・ワシントンがひらひら動き回るのが美しくて良かったです。どうしても1と似た部分の多い内容だったのであまり乗り切れずに終わってしまったのですが、逆に2だけを見たという人の感想も聞いてみたいなと思いました。メールは以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガールですけど、あんまり喋ることがないんでちょっと先に言っちゃいますけどアイテアンダーバー系さんがね、吹き替え、竹内俊介さんの意見良かったですって言ってますけど、竹内俊介さんね、畑さんが、ストリートファイター6で使ってる、ジェイビーっていうキャラクターの声も当てられてますね。っていう、どうでもいい話。
プチ情報ね。
プチ情報ね。はい。
そうなんだ。
関西ないけど。うん。はい。
この竹内さんは誰の吹き替えをグラディエーター2では担当してるんですかね。
ハンノじゃないか。わかんないけど。
そうですね。ハンノ。ポール・メスカル、
まあ。戦う人の声に合ってるってことですね。
うん。
なるほど。
はい。っていうね、ちょっとどうでもいいプチ情報を置いといて。大作映画の終わりを見まして、アイタンダーバッケさん言ってるんですけど。夢の中で見たんで、ちょっと、また外れかもしれないですけど、人がいっぱいいてね、人がいっぱい映ってて、エキストラさんがいっぱい映ってて、ゴージャスだなと思う反面、意外とこう、寄りの絵が多くて、意外と予算ないのかなと思ったりも、したなっていうので、ちょっとその、対策、なんだけど、意外とこじんまりしてるなっていう印象を持って、なんかこう、相手穴場家さんのこう、対策映画の終わりを見ましたっていうのは結構しっくりきたなと思いましたけど、皆さんどうですかね。
なんかね、この辺で思うのは、これ1との比較でいくと、やっぱなんか、今回って、いろんな展開あるけど、結構なボリューム、もはやもう、殺してやむ内での、いろいろな戦いをずっと見せるのがメインになってて、で、前回1はですね、結構、グラディエーターになる前の、ラッセル・クロウが、ね、こう、将軍として、指揮したりするっていう、今回もね、最初の、戦いあるんですけど、そういうものも結構大きく見せられてたので、なんか、 やっぱり闘技場が増えれば増えるほど、こう、1対1みたいな感じで寄りとかが増えるのかなってちょっと今思いましたかね。
ああ。
うん。まあ1対1だけじゃないんだけど、とはいえね、なんか人数感とかもね、みたいな。
うん、
そうですね。最近のリドリー・スコットのナポレオンと比較すると、やっぱ、ナポレオンの方は対戦シーンが多かったので、やっぱ人がすごい。
いくつかの戦闘がね。
うん、多くて。でもそれが、最後にちょっとだけ出てきたけど、それもそんなにね、なんか1対1みたいになっちゃってたんで、
うん、
確かに、こじんまりしてるようには見えますね。
うん。ね。まあ、ウィキペディア見ると制作費は、2の方が倍ぐらい多い。うんうんうん、まあ、物価の上昇とかは、ね、全然あるんで、あれですけど。
うんうんうん。うん、そうですね。うん。まあ、だから、そうね。戦いのサイズ感の、ボリュームの違いもあるのは感じがやっぱあるかもしれないですね。
うん。うん、そうですね、
うん。
うん。あれなんでしたっけ、ナポレオンと傾向して撮ってたんでしたっけ。
あ、そう、でも時期的にはね。
ああ、そうなのか。
近いはずだから。
エイリアン・ロムルスの監督のフェデ・アルバレスさん。エイリアン・ロムルスリドリー・スコットも、あれ先生入ってると思うんですけど。
うんうんうん、
が言ってたみたいなんですけど、僕がロムルス撮る期間で、ナポレオンとグラディエーター2撮ったんだよね、スコットはって言ってて、このじいさんやべえなっていう。
そうね、なんだっけ、同時期に撮ってたかもしれないし、ね、同時期に撮ってたらなんかエキストラとかね、こう、うん、一緒にやってるかもしれないけど、と思っちゃうけど、うん、そもそもがですね、リドリー・スコットさんは、なんかもう、早撮りでも有名なんですよね。
うん、
すんごいサクサク撮ってって、だから他作でっていうなんかね、
うん、
ことらしいんで、なんかね、リグドリー・スコットかスピルバーグかみたいなぐらいで、なんかそういうね、もうすごい、もうおじいちゃんぐらいの人たちが、めちゃくちゃ早く撮るというね。
うん。クリント・イーストウッドとかもね、早撮り。
クリント・イーストウッドもそうですね。うん。だからクリント・イーストウッドとかは、なんか、ちょっと、最初の、なんだっけ演技で、いや、ぐらいで撮っていく早撮りだけど、
うん、
なんか、リドリー・スコットさんは、カメラめっちゃ、何十台、十何台とかで一気に撮って、いろんな絵をもう撮りまくってるから、よくね、カメラが少ないと、ほんならこのシーンを違う角度でもう一回お願いしますとかがあるんですけど、まあ、それで普通の映画のとかの撮り方だと思うんですけど、そういうことしなくても、どんどんどんどんもう一回で全ての、なんだっけ、絵を撮っていくみたいなところで早いっぽいらしいですね。その代わり金はかかると思うけど。
うん。なるほどね。うん。でも、ね、スピルバーグより10歳ぐらい年上なんですよね、リドリー・スコット。今86歳でしょ？
すごい。
狂ってるよね。
狂ってますね。
うん。
そうそうそう。だからこんなでかいの撮って、だからイーストウッドさんはもうさらに上で、もう90代とかだけど、うん、もうちょっとそういう小さいサイズですかね。そうそうそうそうそう。感じだけど、こんなんバンバン撮ってるってね、うん、どうなってんだみたいな。
ね、今回もね、首とかね、腕とか飛んだりしますから
ね。あ、そうそう。うん、そうね。今回その辺はワンよりも全然描写が増えてましたね、みたいな感じがしてましたが。
うん、まあ R15 だったし。
うん。
日本だと。
まあ、エイリアン、ロムルスは監督じゃないですけど、
うん、
なんか、サブタイトルのロムルスはなんか、グラディエーター2に登場してきたから、なんか、リドリー・スコット、ローマシーンは好きなのかな、とか、ちょっと思ったりしました。
うん、まあね、うん、そうだと思います。ロムルスの中でもね、そういうローマシーンはの、こう、うん、なんか、オブジェみたいなのありましたしね。
いいですね、そういう。好きなものをやっちゃうぜみたいな、なんか純粋な感じが、ね、私は好感が持てます。
撮りたいから
撮ってるんだ
みたいな。
あとあれなのかな、うん、やっぱわかんないですけど、あんまり詳しくないけど、もうそういうローマ神話とか、そういう時代の頃からもう変わってねえぜっていうね、いうようなこととかもね、あるのかもしれないですね。目線的にね。人間は、みたいな。うん、
そうですね。だからね、モーゼの映画とか撮ったんですからね。
おぉ、そうなんだ。
はいはいはい。
エクソラスだっけ。
エクソラス、
うん、
撮ってます。
うん、これはまひょばよくなかったけど、うん。
そうですね。
うん、
でもすんごい金かけたすんごい対策だったんですけどね。みたいな。
うん。あ、でも、うん。全然安いです。グラディエーター2より全然安いっぽいです。
グラディエーター2に比べたら安いん
です、うん。全然安いっぽいですよ。
なるほど。
うん、NBK です。
はい。
はい。
はい。ヒルアンドンさんが、字幕のこと書かれてると思うんですけど、ちょうど私も完全に同じところが気になってしまって
気になります
よね。サンズの川はないでしょうよ。なんか2回ぐらい行ってましたよね、サンズの川って多分。
まあなんかそういう川が2回ぐらい出てきたかな。
映画終わった後、サンズの川ローマって調べちゃいました。
おお。
まあ、川はありますけどね、
スティュクス川っていうらしいです。ギリシャ神話って書かれてました、
うん、そうです。
カロンは有名ですよね、結構ね。そのなんだっけ、スティュクス川の渡し森、
なるほど、へえ。あ、じゃあ通じるとこには通じるんだ。
なんかね、これ難しいよね。要は多分意味は一緒なんだよね、サンズの川だからって言
ったけど。まあそうですね。
まあね、字幕も問題。うん、これはだからなんか戸田奈津子さんだからだけかはちょっとまだわかんないですよね。
そうですね。
字幕ってどんだけ短く死ぬかでっていうのはあるからね。うん、ほんで意味は一緒だからな、みたいなのはあるわけだね。
うん。でもこのシーンと、そうそう。なんだ。僕そのシーン、多分見れてないんであれなんですけど、俺の故郷ではってついちゃってるから余計に変に覚える。
そうそうそうそう。
ああ、そうなんですよね。
故郷どこよって。
サンズの川見たんだとかだったらまだ、違和感ないかもしれないけど、うん、俺の故郷ではってお前何人だよってなっちゃうから。
そうね。最初わかんないしね、みたいなこともあり、うん。
ちょっとスティュクス川トリビア。
うん。
はい。あのですね、アキレウスっているじゃないですか、
うん、
英雄でアキレス腱の語源になった、この人はアキレウスのお母さんは神様だったんですけど、お父さん人間だからアキレウスは半身で神のように不死身ではない体になってしまって、それを嘆いたお母さんがスティュクス川にアキレウスをなんかつけてあげたんですね。でスティュクス川の水を浴びると不死身になれるんですけど、その時にお母さんがアキレスが川に流されないように足首を掴んだまま水でピチャピチャやってたから足首だけ不死身になれなくて、
なるほど、
それはどういう意味みたいな感じですけど、だからそこが弱点になっちゃったっていうトリビアです、
そう、なるほど、
はい、
勉強になる。
足首法一みたいな感じね。
そうね。そうね。
なんでそんな法一？
そうね。
お経書き忘れたみたいなのの近い。
耳あり法一って何の回言ったっけ？
フィリオサですよね。
あ、フィリオサだ。そうだそうだ。
はい。それだけです。
はい。
あ、はい。でも面白いもんですよね。逆に言うと、そういう、まあまあ、サンズの川、今ここはサンズの川で言いますけど、サンズの川的な概念がね、そういう、全然離れたところであるっていうのはね、とか、うん、その、
うん、
ちょっと面白いですよね、うん。
うん。なんかやっぱり川に何かを見出すみたいなところが共通なんでしょうね。
うんうんうん。
ね。
そうですよね。だから何だっけ、わかんないけど。
って。
ん？
何ですか？あ、海じゃないんだっていうのはちょっと思いましたけど、ね、ね、川ね、と思って、ね、はい。
やっぱだから川は流れ行くこともあるから、それが人生にもね、なるしとかあるんですかね。うんうんうん、海は、なんか、引いて満ちてみたいなね。まあ逆にそれで、なんか輪廻みたいな感じもしますけど、逆にね。あとだから、なんだっけ、インド、ガンジス川とかがもう、だから、ね、こう、生まれると、死に行くが、象徴されてんだっけみたいなあるもんね。なんかね。まあ生活自体もそこに入ってるけど。なんかあるんですね、うんうん、やっぱ川っていうのはね、共通で。
まあ人類、そういうイメージを抱かせるものがあるんでしょうね。
だからこの、やっぱそのさっき言った、俺の故郷では問題がね、うん、ちょっと近いのが、畑さんもなんか同じようなことが言ってるかなっていうのがありますね。なんか、なんだっけ、 このグラディエーターたちがね、いろんな国からね、まあ、ハム奴隷から始まって連れてこられて、ローマの人じゃないのに、ローマに連れてこられた人が、おい、グラディエーターたちにローマの夢は語られてもな、みたいなね。こういうのはちょっと近い何かがあるかもしれないですよね。考え的にはね。
うん。
ね。ローマの夢語ったとこは、もう自分が、ルシアスだって、ことを、出てからだったんだけど、どっちだったっけね、あんま覚えて、まあでもさすがにそれ出てから言ってんのかな。さすがにね。まあそれにしてもお前の話じゃねえかという感じになるのかって。
そうね。
まあなんか、畑さんのメールでのね、うん、2のストーリーが、2単独だとちょっと深みがなく感じてしまうみたいな、うん、そう言ってて。まあ確かに、まあ1と、なんですか、まあ、登場する人物、その肩書きだけでいくとなんか同じじゃないですか、皇帝がいて、うん、奴隷商人がいてみたいな、
うん、
まあなんかそこが、まあ、そんなに職業の多様性もないからしょうがないかなと思いますけど、
うん、
でもなんかそれぞれその肩書きの人が担う役どころはワンとは違うから、うん、なんか私的にはああなんかワンを沿っていくのかなみたいなこう思って見てたけど、うん、ああ奴隷商人の人の動きはワンと違うなみたいな感じの、
うんうん、
なんか意外性はちょっと私はそこに感じて、うんうん、ああなんかもうなるほどこういうアレンジかみたいな風な視点で楽しめたので、そんなに私は、まあ、深み、
うんうんうん、
まあ、とても深いとまでは感じないけど、そんななんかキーみたいなそんな気持ちにはならなかったですね。
うん、どっちかっていうと続投してる人たちの話じゃないですかね。
うん
うん
うん、特にあの、
和
柄は、は見てないんでね。うん、お母さん周りの話。
そうですね。
うんうん
う
ん、
そうっすかって感じになっちゃって。
え、
そうっすかっていう。
そうだ。
はいはい。ああ、そう。なんか、もう、皆さんご存知ですよねって。
ああ、はいはいはい。
うん、もうあんなね、マーキシマス悲しいことありましたね、みたいな、
そうそうそうそう、
なんか前提で やってたんで、まあ、ワン見てれば僕は悪いんですけど、なんかその辺は、うん、確かにあんまり深みを感じないっていうか、
うん、
皆さんの中にある前提で語られちゃったんで、うん。
うん、そうね。
筋はわかるけど、受け取れなかったなっていう感じ
だ。そうね。そうそう。だからやっぱり、そうなんですよ。やっぱね、ワンがね、完璧なんですよ。ワン見てるとわかるんですけど、ワンで、綺麗に完結してんすよ。うん、まず。こんなに綺麗に完結するものも珍しいなぐらい、久しぶりに見たらぐらい、綺麗に完結してんすよ。
うん、
その上で、ワン前提で繋げて作るから、いろんなね、やっぱりその役、職業とか役柄っていうかね、その立ち位置とかのは一緒で、まあどうそれに対してアレンジしていくかの楽しみだったりしたりとか、あとワンのつなぎで、そのワンのエモーションをつないで、こうなんか受け継ぐみたいな感じとかで話を作ろうみたいなとこがやっぱあって、ワンが強すぎるなって思うから、やっぱりね、ちょっとこうなんか、公式二次創作な感じがすごくするよね。おまけなんかはやっぱり。うん。2がね。すごく美味しい、すごく楽しい、二次創作なんですけど、もちろんね。うん。って感じが、やっぱしちゃうな、という、うん、感じはありますね。
そうですね。うん、というか、2を見る前に1を直前に見ちゃったので、
うん。
どうしよう、比較しちゃうというか、なんか。
いや、もう本当に本当に。
うん。だから、逆に私はこう、うろ覚えぐらいで行けばよかったな、みたいな気持ちにはなりました。で、2を見てから1をもう一回見て、1すげーってなりたかったかな。見たの方がよかったな、そうそうそう。
だってやっぱ、先月本当に1を見たばっかですけど、本当にこれ2やるからだ見たんですけど、本当にね、1見た直後で、これ2やる意味は、何の意味があるのって本当に思いましたもんね。1見た直後の頃ね。本当に。はい。
まあでもあのオープニングのあのワンのあらすじをこうなんかあの油絵風のなんかフィルターを
ち
ゃちゃ
って やって、あれ素晴らしかったの、
うん、よかったですね。
あれですね。
よくあらすじわかりました。
まあね、ワンも大まかに言ったらあれぐらいで話せるやつだからね。
うん、
その中いろいろ詰まってるっていうね、あれですからねみたいな。だからその辺はなんかあれかな。まあ、今回の2のことでも言ってるけど、相手アンダーバーキーさんが内容が70年作られたクレオパトラのような大味でしたみたいななんかこう感じとかにもね、つながるような。大枠では大味なんだけど、まあその中で何を描くかをやってんだと思うんですけどね。
うん。
みたいな感じはあって。そうね。
そうね。
そうですね。だから見どころは多いんですよね。1も2も多分ね。ちょっとね。うん、みたいな。ポイントポイントのね。というところがあって。だからやっぱその辺がね、ちょっとこう、やっぱリドリー・スコット、いろいろ面白いなと、ワン見たとき面白いなと思ったのは、まずワンの話なんですけど、さっきも言ったように、もう話自体も綺麗にできてて、こんな面白くて、こんなに完璧なのが珍しいなぐらいなんですけど、ただ単にそういう対策では、面白くって、いい、完成度高いものを作っただけじゃなくて、やっぱリドリー・スコット、怖えっていうか、なんか、嫌な人なのかもな、みたいな思ったのは、ワンの時点なんですけど、コロシアムで熱狂してる市民をどう映すか、みたいなところで、これ、ヒランドさんもね、書いてます、うんうん。これ、まあ、今回のことで言ってるけど、これ、ワンからある話なんですけど、ね、こういうコロシアムとかの、面白いとか見てることに対して、映画を面白いと思ってる人に関して、これに熱狂している自分は劇中の殺し屋まで熱狂しているローマ市民とどう違うんだろうみたいなね。と冷静なる一面もあり、政治について考えることを忘れ、フィクションやスポーツに熱中している次元だと変わらない突き捨てられる作品でもありましたっていうの。これ完全にワンの一つのテーマが入ってて、それを突きつけられた時にね、うわあ、やっぱりリドリー・スコット怖い、意地悪と思いましたよね、本当に。映画館で俺、これを見ている俺たちは、みたいな、あって、すげえ、やっぱそういうとこも含んでるから、やっぱ、リドリー・スコットすげえな、面白いなって、ワンも改めて思ったんですよね。うん。で、うん、2になって、ここが、なんか、思ったのは、やっぱりちょっと強調されてるなと思って、だから、2の方が、もう、コロシアムでのいろんなものを次々見せるみたいな感じがしてて、で、それがちょっと、お話が、なんか二次創作とか、同じ話が面白いとかじゃない、なんか、ところでいろいろ考えて面白い、ここは興味深いって意味で面白いなと思ったのは、なんかやっぱこの1の時のそのコロシアムのその熱狂の市民をどう映すかってことは、まあそういう自分たち、見てる自分たちも捉えられるし、その、なんだっけ、だから結局、1の奴隷商人が言ってるのは、その観客の心をつかめばいいんだと。観客の心をつかむのが、まあちょっと大雑把に言うけど、は、なんで一つ正義になるんだみたいなことがあって、そういうのってもう、ワンがね、2000年なんですよ。2000年でね、そういうのを描いてるって、インターネットはあるけど、インターネット、こっからすごく大きくなるみたいな、前夜ぐらいの頃に、そういうのを描いていて、なんかね、なんか要は、コロシアムで描いてることに熱狂するとかが、なんだっけ、そういうネットだけじゃなくってね、テレビとかね、そういう映画とかも含みのメディアとか、メディアのなんか怖さとか危険さを表してるのがすごい興味深いなと思って。で、逆に言うとなんで2撮ったのかなと思ったのに、そこに繋がったんですけど、さっきね、いらないんじゃない二次創作の範囲、面白い二次創作だと思ったけど、ちょっと個人的に思ったのは後で、2の方がそのより強調されてると、さっきからね、いろんなもの見せていくと。しかも今回、やっぱ、そのヒル・アンドさんが書いてあるかな。アメリカの歴史学者から、まあ歴史的考察におかしなものを突っ込まれるみたいなこともありつつ、で、ほら、海戦再現したところであっても、ひとくいざみは放ってなかったようですし、とか、まあそらそうだろうなって、もう見てる本人たち、見てる自分たちも思ったと思うんですけど、あと、最初のなんか、ところで、あれ、なんだっけ、変な獣出てきましたね。猿らしいんですけど。
猿みたいなやつ、うん、ね。あれ怖かったですね。
ちょっと強調された、うん。凶暴なやつとか、だからもう実際にないようなやつが出てきて、ちょっとファンタジックな要素がちょっと変に増えたなと思ったんですよね。そういう部分も含めてでね。で、でもそれってもやっぱなんか、 わざとやってんだろうなと思うのは、もう、そのメディアっていうのが変わってきて、今何かって言ったら本当にやっぱ、その2000年の頃ともう全然違うのは、やっぱインターネットっていうか、もう SNS っていうか YouTube っていうか、みたいな、TikTok っていうか、みたいなことが入ってきて、もうなんか、なんだっけ、作り物とかうんぬんとかどうでもいいみたいな、見てて楽しければいいみたいになってきてるし、で、その、もう大きな流れよりも、今回やっぱりコロシアムでの、こう、一個一個の、こう、一つ一つの戦いを、見せ物を見せていくみたいな、もう、短いものを実は繋げて見せていくみたいなところが、今の感覚で、まあ、ショート動画ともかぐらいまで短くはないけど、なんか映画的にはこう、細かく入ってるみたいなところと、そのコロシアムっていう限定的な、メディアの中で、次々見せていくみたいなところが映ってて、なんか、なんか、それに熱狂したりとか、それに対していろいろ言ったりとか、しかもあん中でなんかこう、政治に対して文句言ったりとか、なんだかとかいろいろあったりするけど、言い合いしたりとかとか、これって、なんか、今のメディアのこととして、なんかメディア論的なラインでグラディエーターっていう、シリーズを見ていくと、なんかだから撮ったのかな、みたいな感じはちょっと思いましたね。2をわざわざっていう。感じは、そういう意味ではやっぱりリドリー・スコットって、興味深い、ちょっと面白い人なんだなって、思って。で、最後が面白くって、そういう中で最後、要は、コロシアム出るんですよね。追っかけててだけど。なんか覚えてますかね。ガールクはそこは見てんのかな。
見てる。
見えるね。見てるね。
そうそうそう。気づいたら出てたけど。
なるほどね。そうそうそう。デンゼル・ワシントン追いかけてねってところで。あれが出ていって、で、しかもなんか、その、現況のデンゼル・ワシントンはちょっと、一騎打ちでやったんだけど、そこはほら、逆に言うと、エキストラいっぱいっていうか、両軍勢がドーンといっぱい映してるみたいなのあったじゃないですか。ね。あれがだからこう、対立してる、両陣営派閥みたいな感じがしますけど、そこを戦わせるんじゃなくて、みたいなところが、ちょっと、なんか、薄く、大きく言ってないけど、薄くそういうテーマがあるのかなっていう、だからなんか、もう、そういう、コロシアムとかから出て、ね、こう、お互いを、見ていこうって、もうこう、なんかこう、説教師みたいな話にも近くなってくるけど、なんかそういうことが大事なんじゃないかみたいな感じがすごくして、なんか、やっぱりなんか、ただ単に2、ね、実装機みたいな感じだったけど、描きたいことがあったのかなっていうのは思って、とよかったですね。なんていうか、ショーを捨てよう、街に出ようじゃないけど、みたいなとか、あとなんだろうね。ちょっと、そういうネットとか、から出てっていうところだったりとか、あとはその自分を見ろみたいなのはなんか変な、昔の旧劇場版のエヴァンゲリオンでね、庵野さんがやったこととかにもなんか繋がるような、何かをこう、観客に考えさせる、観客これからどうするみたいなのを投げてる映画のようにも思えたのは、作品単体の1で終わってよかったのになって思ってるのとは別で興味深いなっていう、今撮って今見るっていうのは、意味あったのかなとはちょっと個人的に思いましたね。はい。
うん。
まあ、最後、デンゼル・ワシントンが流れていくのも川でしたね。
川ですね。
なるほど。
うん。まあ、ガーラなんかね、コロシアムの観客ですけれども。
本当にコロシアム見てるな、みたいな。
うん。うん。いや、だから、ね、皆さん、ね、トランプが来場するために微妙な気持ちになってる私の、気持ちが分かったんじゃないですか。
そうだなっていう。だから、ガーラ君なんかもうちょっとちゃんと見れてたらビシビシ来てたのかみたいな。
まあ、知っとるわっていう感じかもしれないけど。
まあまあね、まあね。うん、まあでも、ね、そういうのを、ね、知っとらない人が多くっていろんなことが大変になってるからね、世の中みたいなね。
うんうん、あれ、コロシアムで再現してたやつは何でしたっけ？ザマ？
なんか一応はなんかコロシアムでやるやつは過去の戦いとかの再現みたい。なんか演劇の延長でやってんだよね、あれね。
うん、なるほど。1もそうでしたかね。
1もそうで、1からなんとかの戦いを再現しますみたいな、お祭りなんでみたいな。まあ、ただ殺し合いさせるだけなんだけどみたいなね。
うん。ザマの戦い だという前提で進めると、ザマの戦いは、私が、あの、古典ラジオで聞いたことによると、そう、ローマ的には、
超有名な、
そうそうそうそう、スキピオさんっていうローマの将軍が、ずっとローマが、クソあいつめって思っていたハンニバルっていう人をついに破った戦いだから、まあ、ローマ側からするともう、うおーみたいな感じのやつの戦いってことですね。で、だからそのさっきの、まあ、畑さんとかも言及してた、そのローマ人の夢を、あ、ローマの夢を語る、あの演説がその戦い再現の前なのであれば、まあなんか役に入るみたいな、そういう、そういう場面として。
このコロシアムってさ、非常にプロレス的で。
あ、そうです。主催側がね。
そうそうそう。見てる人たちもね。
ああ、まあそうだね。乗っかってってやつだからね。その設定とかに。
そうそうそう。そう、
だから演劇的だから。
そう。観客は非常にね、こう、幼いなって思うし、ね、もうちょっとこう、見方を宣伝してくれと思いますね。
あと、
サーカス、
これなんだっけ、役入るって言っても、グラディエーター側は、ローマ人じゃない側だからね、みたいな。感じ
は。いや、だから、ああやって、なんか、
あ、だから逆にっていう、
そうそうそう。
逆にこっちの方がローマ人なんだみたいな。
そういうことにしました、私は。
あ、なるほどね。でも、畑さんが言うには、そんなこと言われても俺たちローマ人じゃないぜって思っちゃうみたいなね。このねじれがある、ね。
だからもうめちゃめちゃにしたんじゃないですか。歴史ではない
方向。まあまあまあ、そうですね。
うん。まあそういう構図はね、でも、90年代ぐらいまでね、普通にプロレス、まあ2000年代までか、まあ普通にアメリカンプロレスでありましたからね。
うん
うん、
うーん。
はい。っていう。
というね。
うん、
まあだから、あそこでやってるのはそういう記念の祭典だからこそ、ローマの栄光を、こう、うん、また、再びみたいなのを、そういう戦いで見せるみたいなことがね、あげてるんですよね。
うん。うん、
そしたらなんか、なんか、言うこと聞かないグラディエーターがいて、ボコボコ、めちゃくちゃされちゃうっていう、これはワンからの話ですね。
古代のローマから、そういうものが、そういう、その格闘競技みたいなのが洗練されてきて今があるっていうのは、ね、それはそれで考え深いものあるし、ガーロンからすると。
うん、
そう
ね。なるほど。
そしてその頃から、求めるものは変わらないのかみたいなね。
うん。うん、そうですね。だからそういうその半分やらせじゃないけど、的な側面って結構その、グラディエーターとか見てるとあるじゃないですか。やらせじゃないけど、うん。うん、
やらせじゃないけど、まあもうこれに乗っ取って、
う
ん、
そう
お前ら死ぬだけだけど頑張るやぐらいの
気持ち。そう
。
うん。
今のプロレスとかだと、お前ら負けるの決まってるけど頑張るや、盛り上げようや、みたいな。
そう。うん、あ、そういう、こう、真剣勝負みたいなのと、こう、プロレス的なもの、演劇要素が入ったものが、ちゃんとこう、文化していった歴史がやっぱあるんだな、みたいな。最初は、こう、ごちゃ混ぜだったんだな、みたいなことはちょっと思いました。
そうね。
うん。
まあ、生死が入ってるからね、これは、生き死にがね。
そう。
畑さんが、藩の、について、もっとヌミディアでの生活が彼に与えた影響などを見てみたいって書いてあったと思うんですけど、それはなんか皇帝とか将軍とかにもそれを感じて、いろんな魅力的な俳優が出てるんですけど、どうしてああだったのかみたいなのは、確かにもうちょっと背景が知りたいではありましたね。
そうですね。ハンドの、奥さん何でしたっけ、
名前が、
そう、名前出てこないぐらいの扱いにされてしまった、
うん、かっこよかったのに
ね、もう完璧に冷蔵庫のものじゃねえかっていう、ね、話ですけど、ね、だからそれこそそのまあまあだからヌミディアの人としてのこう反応が全然描かれないなっていうのはちょっとすごい、やっぱり あの深みに欠ける部分かなと思いましたね。
まあだから全部駆け足な感じしましたね。だからそうね、だからそもそもあの皇帝2人がああいう状態になるのが、うん、あの最初にさらっとあの解説で入るけど、うん、えってなるもんねっていう。
まあでもそれは
真実だから、うん、そうそうそう。だからそこが、こう、実感として入ってこないから、そう、情報しか入ってこないな、みたいな感じがね。そう。で、すべてが。
それに関しては、ね、うん、別に、トランプ、当選しますし、みたいな、世界ではあんまり説明不要じゃないかなって気もしますけど、ね。
うん。いや、だから、それもワンとの比較があるのよ。
あ、そうなんだ。
ワンはね、そういうことをしっかり描いてるから、一人一人キャラクターが。だから、ワンはすごくなんか立体的なんですよ。すべての、ね、なんかね、ワンはね、なんだっけ、あの人。ワンの、敵役は、ね、先代、いい先代の皇帝をね、暗殺して、なるっていうことで、ホアキン・フェニックスがね、あれ、すごいね。今から考えてすごい若い頃のホアキン・フェニックス、こんな堂々たる役やってたのかって思ったけど、そういう一人一人のちゃんと立体的なものが、キャラクター配置されてるから、すごい面白いんだけど、今回やっぱり一人一人が立体的じゃないんだよね。情報になってるというかね。うん、まあ、逆に今こうやって話しながら言ってると、その一人一人が立体じゃなくて、一人一人が情報化されて、一面化されるってこと自体が、やっぱ今のメディア論にもつながる。気持ちも見えてきたなって思ったりするけど、それはちょっと読み取りすぎかもしれないけど、とかもありつつ、
ね。だから、二部作にするなかったかな。ヌミリア編とローマ編。それで2時間ずつで、最後ヌミリア編はローマ進行で終わるっていう。
ね、そうだよね。
ルシウスが反応として成長する、のと、ローマが腐っていくのを並行して描く前編と、
皇帝が皇帝につく前後と、みたいな。
そうね。
皇帝誕生編みたいな。
それさ、二部作、三部作じゃねみたいな。みたいなね、ぐらいの。
うん、
でも、逆に言ったら、ひょっとしたらだけど、リドリー・スコットだしぐらいの話なんですけど、まだちょっと取ってるところ削ってるからそういう風に見えるかも問題があって。
まあそうでしょう、
ね。まずね、そう、まず一つ言えることは、見てて編集、すんごいなんかバッタバタ切ってるとこがあったんですよ。もっと余韻いるけど、もうここ、最低限の原因で切ってるっていうので、いっぱいあって、今回。それを思うと本当はやっぱ長いの切ってんだなと思うし、で、近畿のナポレオンが、今言われてるんですよね。ナポレオンが実は、劇場公開じゃなくて、ディレクターズカットをね、Apple TV で見れるのかな、うん、48分かな、うん、書いてあるか。48分長いバージョンで、これを見ると、あ、映画、劇場で見てたナポレオンあんまりしっくりこなかったと、すごくしっくりくるって言われたりしてると。うん、部分があって、なんかひょっとしたら削りすぎてこうなってるか、だから撮ってるけどの可能性もあるのかなっていう感じはありますかね。うん。うん、
まあ、あと1時間ぐらい欲しいか。
なんか、うん、なんか男同士のキスシーンがあったとかって。
そうね、まずそこは切ったっていうね。デンゼル・ワシントンがそういう役で、うん、デンゼル・ワシントンが、そういうシーン撮ったんだけど、亡くなったんだよね、という発言を最近されてまして。うん。
あとあれだ、メイキャラマウィっていう、ドラマのムーンナイトで出てきていた方が、もうセリフなしになっちゃってるって、あれもバッサリカットされているって、パレスチナ支持をなんか言ってる人なんで、ちょっとなぜだって言われてるところがあったりしますね。
そう、まだ、ひょっとしたら何にしてもディレクターズカットが出たら、印象変わるというか、そういうところが膨らむかもしれないですね。ナポレオンと一緒で、
うん。見るかどうかは別ですけど。
見るかどうかはね。
そうですね。
それなら最初からやってくれって思っちゃう。私まで。
いや、もうそうなると3時間、4時間になっちゃうんで、みたいな。
なんだっけ、見れないですよ。
皇帝役、どっちかわかんないですけど、下駄帝の方かな。なんか最初、バリー・コーガンの予定だったみたいな。
あ、そうだったらしいですね。
うん。なんかそうしたら、絶対3時間じゃとどまらないなみたいな感じはしました、ね、5時間ぐらい必要になっちゃう。
バリー・コーガンがやっちゃうと説得力がありすぎて、なんか、この役にハマるのかなみたいな、逆にね、みたいな。
女性副員もすごい良かったですけど、バリー君のもみたい、
見たかったねっていう。
うん、そうですね。ヘッキンジャー君もすごい良かったですけど。
うん
うん。クレイブンに似てるって書いてありましたね。
あ、そうなんですね。
主人公の弟役。うん、弟役って書いてあった。
あ、そうなんだ。クレイブンのカメレオンなの？
わかんないけど。
わかんない。でもあれですよね。そういう次出る話で言えば、ジョセフ・クイーン君とあのペドロ・パスカルがね、二人でファンタスティック4やりますから。
あ、そうだそうだ。
二人で。
あ、二人とも出るんですね。あの、ファンタスティック4は
一人で4。
二人ともファンタスティック4のメンバーとしてね、主役の二人で、今度はチーム組むぞという。
うん。ジョセフ・クイーンがヒューマントーチ。
うん、そうです。
逆じゃん。逆じゃん。
あの、キャストで言うと、お医者さん役の人はすごい魅力的でしたけど。あの人
すごく良かったね。
うん。
うん。
もっと見せてくれ。うん。
あ、ヒルアンドンさんがその、英語喋るなんて変だみたいな、あったけど、うんうん、だなんかそのお医者さんは、の家族はみんなラテン語喋ってんだよみたいなこと言ってたから、だからお医者さんは母語がラテン語じゃないから、なんかそこら辺の確かになんか辻褄合わなくなっちゃうんだろうなみたいな、なんかそんなところで私はなんか腹落ちさせました。
なんかね、あれでしたけども、まあしょうがない
かな、良さそうなキャラだなと思ってたらいつの間にか指輪を届けてました。
なんか、あれでもね、なんか俺一瞬さ、最初出てきた時さ、あ、似てるからすごい似てるなと思って、なんか勘違いしてる。オスカー・アイザックっぽいっていうかさ、なんか、ちょっとびっくりなんかね、思いましたね。うん、そう考えると、オスカー・アイザックはね、ムーンナイトやってるぞっていうことでね。うん、まあ、それはそれとして。
そうですね。出てそうですよね、オスカー・アイザック。
そうそう。グラディエーション。そっちの方の顔だ、やっぱりそっちの方の顔立ちだったんだなって、オスカー・アイザックって言うとね、あれで繋げるとっていう感じしますね。
だってあの、エジプトの人やってますからね。
うん。
確かに。
アポカリプス。
メディアにいたかもしれない。
あ、そうか、アポカリプスの敵、そうか。
うん、アポカリプス。
あの、アポカリプスってあの、あれですね。
エクスメン。
あの、エクスメンね。
エクスメン
つけないと、なんだアポカリプスだよってなっちゃうけどね。
アポカリプスの敵のアポカリプス
で、そっち系のが入ってんだっけ？
ガテマラ人の
お父
さんとキューバ人のお父さんだから、でもだから南米の人ですね。
大陸が南米。
じゃあちょっとね、そっち系じゃないけど、まあそういうのもいけると。
うん。まあでも南半球、ね、パスカルがローマ人の格好してるのは若干違和感ありましたけど。
まあ。
まあ、
いいんですよ。顔濃いなっていう。
うん、
はい。
まあ、英語もラテン語の進化系みたいなものだと考えて、
そうです。
あの、
そうですね、
タイガで日本語がね、昔のじゃないみたいなのを言ってるようなもんかなって思えば、
そういうことにしましょう。
そういうことに。
まあ、
でもまあ文字は確かにラテン語のがいいな。
そうね。
うん。全然読めますもんね、と。
読み方も。
この人たちは本当はラテン語喋ってるんですよって手は崩してほしくないですね。
そうね。
そこだけはね。
そこだけはちょっと。
うん、英語圏の人は字読むの慣れてないから。その。
うん、
そうそう。そういう映画の中で説明の字を読むことに慣れていない。
とは言われます。で、だからこそ、なんだっけ、字幕で見るのが苦手って言われてて、過激だけど、
最近はね。
ここ何年間かは、まあ多分なんかネットフリックスとか、なんかそういうサブスクとかでも、いろいろ馴染みが増えたからって言って、なんかね、字幕でもアメリカの人たちも見るようになりましたみたいなのも、ちょっと最近増えてね。だから、 アカデミー賞でいろんな、各、なんか言語のやつが入ったりするみたいになったとかも言われたりとかして、まあ、そういう意味では、今後はね、アメリカ政策でも、英語にするとかしなくてもいいのかもしれない、みたいな範囲も含みつつ。
全編ラテン語とかの英語見てみたいですけどね。あ、映画ね。ちょっとどんな感じになるんだろう。対策で、ね。対策で
、うん。いいですね。
はい。まあでもなんかあれかな？それこそ、AI 的なものとか技術が進むと、勝手に変換されるっていうね。喋ってる、要は、その俳優さんの声で、別の言語に変換されるみたいなことが今後起こるかもしれないっていうことはあるのかな。なんか、最近、数ヶ月前に、バンドなんです。スマッシングパンクピンって言ってごめんなさい。
ちゃんと言って。
スマッシングパンプキンズっていうね、まあ、90年代からやってる、オルタナバンドがいますけど、が、だから新作出した時のプロモーションかなんかので、各国の、言語で紹介してるみたいなやつが、確か、そういう技術じゃなかったかな。だから本人に喋らせてんじゃなくって、本人は英語で一回喋ってんだけど、それを、もう、AI 生成で言葉を変えてるみたいな、その人の、声の、性質変えずにみたいなやってた気がするから、そういう未来ももう来るのかもしれないですね。
うん。
はい、ということで、グラディエーター2。まあなんかこう、見どころとか語りしろみたいな結構意外といろいろあったなっていう感じがして、楽しかったかなと思います。うん、はい。設楽くんも機会があったら、また熱に見てください。
はい、うん。
まあ、も含めてね。
うん。デンゼル・ワシントンの腕が、飛ぶところよかったし。
ああいうの、ではやっぱああいうの見せるのうまいよね。首ちょんぱもあったし、どっかで。綺麗に丸ごと見せるけど、なんか、えげつなく見せないみたいな、この絶妙のバランス。
うん。
さすがリドリー・スコットと思いました。
うん、でもデンゼルが落馬したところは危ないって思ってました。まあ、本人じゃないと思うけど。
はいはいはい、ね。年齢的にもね。
年齢的にもね。は
い、まあまあ、でもまあ、マッコールさんですから、みたいな。まあ、それを置いといて。
そうですね。
はい、そういえばね、全然関係ないですけど、イコライザーがもう4、5作るぞと言ってるということなので。
絶対日本来てくれって。
絶対日本来て、俺も思いましたね。
そういえば、グラディエーター2見た後、イコライザー1、2見たんですよ。
お、
うん、
その話30分ぐらいしましょう
よ。2にペドロ・パスカル出てるじゃないですか。
出てます
びっくりしました。あれ
処刑 BGM でサクッと処刑されちゃうね。
まあでも優秀な軍人として出てきます。はい、
そう、お前のことを一回しか殺せないのが残念だ。
言ってた。
ピュンピュンピュンピュンって。すぐ最高だよな、二人。
はい、まあ、イコライザーにも期待。
はい。
ということで。
はい。
はい。
とりあえず、テーマでやってほしい。
はい。何の話だというか、グラディエーター2でございました。ありがとうございました。はい。で、次回はまた、みんなで見てきた映画を話し合う、昨日何見たのを、やっていこうと思いますので、よかったら、リスナーの皆さんも、見てきた、映画、おすすめ映画とかあったら、メールとか送っていただけると紹介できると思いますので、よろしくお願いします。はい。あ、それはネタバレなしでお願いします。はい。はい。じゃあ、エンディングです。ということで、告知になります。おまけからは、まず、映画ファンの集い、年内はお休みなんですけど、1月25日の土曜日に、予定してます。新年明けてで、昔コロナが入る前にやっていた渋谷のロフト9さんというところで戻ってやるので、よかったらぜひ遊びに来てください。1月25日覚えておいてください。よろしくお願いします。あと、またおまけの、個人的なプチ企画、ムイダベの方を、12月の22日に、2回目やろうと思っています。まあ、 2024年の映画をちょっと振り返ってですね、で一応持ってるのはあの1ヶ月ごとに公開作をこう順次もうわーっと見ていって、あのみんなおさらいしましょうみたいなところをやって、その後まあいろいろみんなで、やっぱ2024年のベスト映画の話をしたりとかしようみたいな感じで思ってますので、よかったら、2024年の映画を振り返る機会にぜひ遊びに来てください。まああのなんだっけ、ドイラジの、ツイッターとかでも、リツイートしますので、よかったらもちろんお願いします。はい、ということで356回終わりましたということで、また何か感想とかありましたらハッシュタグドイラジつけて、感想つぶやいていただければ嬉しいです。また最近見た映画や、まあ、普通になんか映画とか関係ない雑談でもいいので、普通歌送ってもらえると、いろいろ紹介しますのでよろしくお願いします。我々みんな普通歌大好きなのでお待ちしておりますということで、お相手は私おまけと
NBK と
タンタンと
あれした。
またねー。